皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は参考商事株式会社会長の前田健一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。前田でございます。よろしくお願いします。
はい、それではお話を伺う前に、参考商事株式会社会長の前田健一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。前田さんは昭和17年のお生まれで、福井県あわら市のご出身です。中央大学を卒業され、会社勤務の後、昭和46年、生コン販売の参考商事に参画。その後、専門資格の営業マンによる建築材料の提案、販売、施工を行う会社に業態を転換。現在会長として運営に携わっていらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。前田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ朝からご足労いただき
まして
、ありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、福井県のあわらのご出身。
そうです。
そうですね。
温泉町です。
そうですね。あわらって言ったらもう日本人知らない人ないんですけど、自然豊か、温泉も豊富だし、いいところですよね。
まあいいところですね。
ずっと子供さんの頃から小中高とはこう地元なんですか。
そうです、まあ、東京の学校行くまではあわらにいました。
うん、あ、そうですか。子供さんの頃のなんか印象に残る思い出、確かあそこ昭和20年代に福井地震かなんかが。
そうです。23年、私小学校1年の時に大震災に遭いまして、まあ、一番苦労した自分ですね。
やっぱり被災されたんですか。
家屋の下敷きになりまして、よく助かったと思ってます。だから、地震から地震を得たっていうのか、うん、まあ、大丈夫だ、人生だという自信を持つようになりましたですね。助かりましたんでね。
しかしそれは鮮烈、強烈な思い出ですね。そうですか。で、地元の高校を出て、で、東京で中央大学を出られて、まあ、仕事に就かれたということですけど、なんか学生時代、スポーツとか、趣味、文化活動なんか、おやりになってたですか。
スポーツは自信がなかったんですけど、学生時代、小さな文学という同人雑誌を出していまして。
それは小説ですか、それともなんか
随筆とか。商品っていうのか、小さな、ちょっとした随筆みたいなものを。
コラムみたいな、ね、
たくさんの会員集めて発表しちゃうという場を作っておりまして、
たまたま後でお聞きしようと思ったんですけど、手元にですね、 前さんのお書きになった七かまどというあの本があるんですけど、これにあの、まあ、随筆っていうかエッセイが載っております。でこれもたくさん そのページがあるんですけれども、みんな一つの文章が270-280字ぐらいでまとめてあるんですね。で、まあ、その時折々のいろんな問題を書いてるんですけど、非常に何て言いますか、あのきちっとした問題意識を持っているし、その表現の仕方がですね素晴らしいなと私は思います。い
や、そんなことはないですけど、ただ、ね、200字ぐらいは書きやすいし、もうちょっと学生時代は長かったんですけど、800字とか1200字だったんですけどね、まあ短いのしか載せるのに難しいんですね。あの文章にするときにお金の兼ね合いがありますので、あまり長い文章は自費でした負担してもらうのはできないということで、みんなに平等に与えるには短い文章ということになっちゃったんですけどね。
これ社員に書かせるんですか、みんな。
あ、今はこれは全部自分で書いてる。
そうですね、これは前田さんの書きになった。それ以外にも社員に、
まあそうですね、読書感想文を書けとかっていうことを指示するんですけど、なかなか続かないですね。
まあそうですね、やっぱり文章を書くっていうのは相当根気がいるんですよね。
はいはいはい、はい、
でまたモチベーションがないとなかなか書き続けられないっていうところがありますよね。でも立派なもんじゃないですか、こういう本にしてですね、出版されるっていう、まあ、自家出版
だと、まあ、文章自体は大したことないんですけど、続けたっていうのはやっぱり自信になりますね。
そうですね、やっぱり継続は力
ですね。そうです、そうです、
そうですか。あのまあ、なんか話が前後しちゃったんですけれども、あの大学を卒業して仕事、建設関係の仕事に最初疲れたんですか、いきなり。
まあもともとはあの繊維の商社だったもんで、繊維の販売、特にあの厚手の繊維、重布って重い布って書くんですけどね、帆布とかああいう、ああいう布の販売では全国一の会社に勤めまして、そこで修業しました。
それであのなんか46年、まあ、5、6年経ってから、あの参考商事っていう建設関係の仕事に就かれたという。
え、そういうことです、
うん、動機きっかけっていうのは何なんですか。
きっかけは、私はあの仙台に勤務してたんですけどね、それまで絶対東京でなきゃならなかったのが、仙台行ったら地方都市の良さっていうのを理解するようになりまして、どっか地方都市住もうということで考えてたんですけど、その時たまたま静岡からオファーがあったと。で、私は女房が福島なんですよ。で、私は福井なんです。だいたいその真ん中辺っていうのは静岡なんで、真ん中辺に住もうかなと思ってた矢先なんで、渡りに船ということで参画したわけですけどね。
あ、それで静岡へやった。
そうです。
あ、そうですか。で、もともとその参考商事っていうのは生コンかなんかの販売をやってられたんですか。
浜岡の原子力発電所の生コンを扱うつもりで作った会社なんです。
なるほど。で、歴史的にももう数十年の歴史がありますよね。
はい、
そうですか。で、あの現在はその単に生コンの販売、生コンの販売はもうあれですか。
新しく代変わったんで、生コンの販売とかセメントの販売っていうのはやめました。
あ、それ建築材料一般についてあの販売とか提案型の会社にして、
今はあの屋根工事、板金の屋根っていうんですか、金属系の屋根とコンクリート系の外壁を中心とした会社に変わって、あの販売って言っても施工するのが仕事です。
あ、どちらかというと施工が、
はい、施工です。今はもう建材というのは販売するものでなくて施工する業になりまして、
それと前田さんがあの、まあ、社長となって、それで業態を大きく変更して、あの今言ったような施工を中心として建築関係 あの、まあ、材料とかそういうものを販売するというふうな。
はい、そういうことです。
そうですか。ずっと静岡で商売をやってこられて、エリアとしてはやっぱり静岡の中部地区が中心ですか。
いや、静岡全域にわたって東大に営業所もありますんで、ほぼ五部でやっております。
そうですか。
ただ私は全国から地方区へ来たんで、 東京の仕事をやったり名古屋の仕事をやったりはさせなかったです。静岡県だけは網羅しようという、だから東中生とも大体同じぐらいの均衡した中で働いておりまして、浮気はしてないという感じですね、うん。
まあ、建築関係一筋というふうなことで、まあ、先ほどのお話のようにやっぱり建築そのものも大きく変貌しているというようなことも、金属を使われるそのケースというのは非常に増えているんじゃないですかね、最近はね。
特に屋根は瓦から始まって金属屋根にほとんど変更になってきましたですね。地震に強いということもあって、
関東大震災の時に瓦屋根の重さ、特に神社仏閣とか、はいはい、まあ、神戸の地震の時もそうです。やっぱり大きな神社仏閣なんていうのは瓦の重みっていう、瓦自体は決して悪い建築材料じゃないというふうに思いますけど、なんせ重いですよね、あれは。
はいはいはい、
そういう意味では金属関係っていうのは軽さ、丈夫さ、さまざまな意味でメリットっていうのはあるんですよね。から出入り口とか窓とか構造躯体なんかも金属が随分使われるようになったんでしょ
うか。そうですね、外壁にも使われるようになってきましたですね。屋根ほどではないですけど、外壁にも金属系の屋根を、金属系の建物になってくるような傾向になってますね、今。
爽やかな和室は三幸商事株式会社会長の前田健一さんをお招きしております。
社長になってから何年経ったんですか、何年やられたんですか、おやりになったんですか。
まあ初めから社長だと思ってますんであれですけどな、30年ぐらい経つんですかね。
30年ぐらい経ってますね。まあ、一人でっていうわけじゃないんでしょうけれども、リーダーシップを発揮されて、まあ、会社を作り上げたというふうなことで、大変な功績っていうかね、まあ、会社そのものが前田さんの人生っていうふうなことなんでしょうけれども、一応社長は、後の方にお譲りになって、それで現在会長ですか。
そうです。うん、なかなか後継者ってのは難しいんですけど、どう誰かやってほしいと思ってたら、ちょうど私にやらせてくださいという手を挙げた社員がいましたんで、まあそれが一番だろうと思って、まあ身内にそういう人もいなかったということもあって、まあ、させました。
本当に後継者というのは難しいんですよね。まあいろんなところでそういう例を聞きますね。特に家族的な経営をやっているところは難しいっていうようなことを言われますよね。はいはいはい、
まあ、田舎の企業だとなかなか難しい時代になったですね。
後継の社長さんはもともと建築屋さんとか土木屋さん、
もともと国鉄から来たんですけど、国鉄が JR になるときにうちへ参画してくれたんですけど、なかなかのやり手で、まあ国鉄を辞めて頑張ろうというぐらいの人ですからね、よかったですよ。だから
なるほど、いい後継者が見つかってよかったですね、はい。で今提案型のね企業というふうなことで、単にその物を売るとかいうことじゃなくて、施工を含めたあるいは提案してそれを施工するというふうなことなんですけど、一番の何て言いますか、売り物っていうか、そのノウハウのここがポイントだっていうのは、なんか専門の技術者集団を抱えてるというふうなことのようですね。
まあ、普通建築関係の下請けというのは、私は A 社の下請けです、私は B 社の下請けですというような形で企業をやってるんですけど、私どもはその施工業者に入る前の設計の段階でうちを使ってもらうとか、うちの絡みの商品をやってもらうとやらせてもらうとか、そういうふうに設計織り込みっていう言葉で言うんですけど、事前にそういう方策を取ってから仕事をやるという、ちょっと面倒なんですけど、独特の称号で、多分これでは私は静岡で一番ですけど、もちろん全国でも一番だと思います。だから請け負う仕事はどこの仕事になるかわからないんです。もう固定したお客さんはないんです。建物ごとに相手が違うという、そういうやり方をしてきまして、まあ、それが成功で、そのためにどういうふうなアドバイスをできるかというのが我々の仕事で、まあ、設計が始まった段階からこういう材料でどうですかとか、まあ、その他にも必ずしも材料のことじゃなくてもアドバイスをする、ここではこういう材料を使っていますよ、ここではこういうふうな傾向になってますよというようなことを 設計の建築家の方に、お話しするという機会を作っています。
そうすると一級建築士とかですね、
はい、
施工管理者とかですね、そういうふうな資格を持っている方も、
ええ、います。建築もちろん全部技術者なんです。
あ、そうですか。
私だけが素人です。
まあ、社長っていうのは全体ね、経営の方針って言いますかね、先を見て判断するということですから、まあ、それでいいんじゃないでしょうかね。で、それにしても、その提案型っていうのは非常にいいし、昔はよくおせしさんっていうんですか、それが持ってきたこういう建物をこうやりたいっていうもの、分かりましたっていうことで、施工を受けるというふうなことになったんでしょうけど、最初からもう、建物の景観とかね、そういうもので含めて、構造のありようとか、そういうものを含めて、こちらから提案をしていくということになる。
そうですね、だいたい1年先の仕事を追いかけるんですから、ちょうど設計が始まる、着手する時期に、何かお手伝いできることはないですかということから始まってやりますので。まあ、それなりの提案ができないとうちと一緒に組んではもらえないという。だから常に勉強していかなあかんですね。
まあ、世襲の方もやっぱりそれなりの、いろんな建築関係のね、方々がおいでになる、そういう建築プロの人たちを納得させるだけのね、
はい、
能力っていうか意欲っていうか、そういうものがなければ向こうは OK しませんよね。だからその辺が、
そういうことですね、
大変ですね。
はい、
だけどあそこに任しておけば大丈夫だっていうふうなところまで持っていくにはやはり時間がかかるんでしょうね。
いや、一番はやっぱり施工した時安心して任せられるっていうことが大事だと思いますね。あそこにそれこそ今おっしゃってるように任せれば大丈夫だよと言われるような社会的な信用を得ることが一番大事な要素ですね。
最近どうも国際的に見ると、まあ、言い方おかしいんだけど、珍妙な形のね、新規な、木をてらったようなね、ものが結構たくさんあるし、日本でも、地方都市でもそういうのもあるというふうなことですけど、私はまあ、やっぱり、地域の景観とか自然風土にあったの、それからまた耐震とかね、そういうもの、まあ、景観も含めてですね、それのバランス感覚がうんと重要じゃないのかな、っていうふうに建築を思いますけれどね。
やっぱり建築家の役割って大きいんですけどね。だから凛とした建築家でないとなかなかいいものはできないですね。
そうですね。やっぱりなんて言いますか、まあ世襲の人たちっていうのは変わった建物を建てたいってこともあるし、またいろいろそういうことをアドバイスする人たちもいるようですけどね。だから私はやっぱり設計の段階から信頼感を持てるような人に、あるいは業者に、施工業者にお願いをするというのが一番いいんじゃないかなって、私いつも地震対策で外国のを見て思うんですけどね、大体木をてらったような建物、その潰れた建物なんか見るとそういうのは結構多いんですよね。安全の面からですね、そういう感じをいつも私は受けましたけどもね。
FM ハイ爽やか談話室、参考商事株式会社会長の前田健一さんにお話を伺っています。
前田さん、会社のね、社員教育っていうのも熱心におやりになっているというふうなことのようですけれども、なんか個人成績表なんかもちゃんと提出させるとか、あるいはちょっとしたその自分自身の感想みたいなものをね、書かせるとか、そういうこともおやりになっているということのようですけれども、これはどうなんですか。そういうものを通じて社員教育って言いますかね、社会との関わりとか都市との景観とのね、兼ね合いがどうだとか、そういうふうなことまでこういろいろ勉強する動機になりますか、そういうのは。
まあ、私の方の会社はですね、ガラス張り経営っていうのか、私の給料がいくらかっていうのをみんな分かるような会社なんです。まあ、どちらかったら皆さんに言わせれば、前田さんの会社はストリップ経営だよって言われるぐらいまあ、そういうことなんで、社員に対してもみんな入社した時からいくら稼いでるか曲がりなりに分かるようにして、女子社員以外は全部分かります、
うん、
だから絶対に正しいかどうかは別にして、必ず利益の分け前をお互いにやっていって、うん、バトンタッチしますけど途中で、いくら稼いでるか、年間にいくら稼ぐか、 それを徹底して社員に教えてまして、その中で頑張っている社員が報われるようなシステムをなるべくしようというふうに考えてます。
やっぱりあの組織でビジネスっていうのをやる場合には心象を筆伐っていうのは絶対重要ですよね。やっぱり頑張る人がそれに報いられると、頑張らない人は そこまでだというふうなことをきちっと整理しなきゃダメなんでしょうね。
大企業じゃないんですからね、自分の働きが分かるというのは大事な要素だと思うんですね、うん、大きな企業でしたらね、その会社にいることが誇りになりますけど、うん、我々の企業はそうはいかないんですね。
そうですね、まあ、そういう意味ではガラス張りの経営っていうふうにおっしゃいましたけど、非常に素晴らしいことだなっていうふうに思うんですけども、まあ、将来的にも、まあ、あのおそらくそういったタイプの会社っていうのはあの堅実な信用を得ていくんじゃないかっていうふうに思いますけれども、あのちょっとしたメモを拝見させていただきましたけど、脱前田って、まあ、前田さんが30年近く社長をやってこられたっていうことと同時に、うん、脱静岡って書いてあるんですけど、これは何ですか。これは、
まあ、さっきも言いましたけど、私の代は一切静岡から出ちゃダメっていうのが条件で、社員エリアをきちっと決めたわけです。それは私が全国からこちらへ来たんだから当然そうなんです。ところがやはりその40年ぐらいの間にみんな世界的になったんですね。小さくなったんです世界が、うん、その中で静岡だけに限ってるっていうのはやっぱりだいぶ遅れてますよね。だから新社長にはまあとりあえず横浜へ出ようかとか名古屋へ出ようとか、そういうふうにして同じ商売の仕方で設計織り込みをしていくという商売の仕方でノウハウでどこでも行けるわけです、うん、だから全国になっていこうよという掛け声でしてますので、まあ新社長もそういうつもりでいるようですね。
あ、やっぱりそういうふうにその発展していくことによってその夢が出てきますよね、社員にね。そう、非常にいいことじゃないかなっていうふうに思います。まあ、脱静岡っていうので、静岡から出ちゃうのかって私思ったんですが、そうじゃなくて、静岡を基盤としながらも、よそへも進出していこうと、こういう
ことです。そういうことですね。
安心しました、
う
ん。
特に静岡の人っていうのは、あの、日本中に飛び出すっていうことないんですね。うん、ね、我々の福井なんかですと、ほとんどの人が福井から飛び出して、という考えなんですけど、静岡の人はそこにバナナがなって、あーっとかバナナ作れって言ってもダメなんで、なかなか、まあ、バナナの木の下で悠々と生活しているのが静岡県人じゃないかと思いますけどね。
まあ、そういうところもあるかもしれませんですね。まあ、私ども静岡で生まれ育ったものですからよくわからないんですけどね。よくあの県外の方にそういうことをね指摘されますけど、なるほどなっていうふうに思います。ところであの仕事の話をですね、これ以上聞くともう時間なくなっちゃうんですけど、少し前田さん個人の問題について少し立ち入ってお話を伺いたいと思いますけど、まああの、うん、まあ今の大体会社の経営方針で大体お人柄っていうのはわかるし、また他の場面でも私お会いしてるもんですから大体雰囲気はわかるんですけど、もっとちょっとありきたりですけど座右の銘っていうか、こんなことを考えてるっていうことがあったらご紹介いただけますか。
まあ、あの会社もユニークっていうのがあの表看板なんですけど、静岡も特に静岡市もなんか共体依然としたところがあるんで特に私みたいに選んで静岡来ましたからね、静岡が全国でやっぱり静岡だなと言われるような何かを持ちたいなと思ってます。
そうですね、確かに静岡っていうのはまあ、あの人はいいし、あのよその人を受け入れるっていうこともありますけど、なんかその積極性っていうかですね、飛び出していこうっていうあれが気持ちが若干薄いのかなっていう感じがしますね。
私は北陸の生まれですから金沢も知ってますし、うん、仙台に何年かいたんで仙台も知ってますけど、まあ、目立つところは仙台なり金沢だってよく言われるんですけど、うん、だいぶ違うんですね静岡とは、うん、で変わらないんですね、変化がないです。仙台は私がいなくなってから地下鉄ができてどんどん変わってきて、カナダはもう行けばもう まるっきり城下町らしい雰囲気がどんどんどんどん 昔に戻るような感じ でやれるわけですね。ところが静岡は相変わらず掛け声はいろんなこと言うんですけど変わっていかないという、田中さんに頑張ってもらいたいなと思ってますけどね。
考え方は進んでもそれが行動になかなか移らないということ、はい、確かに私も金沢仙台というのは好きなんですね。時々行くんですけれどもね、やっぱり昔はね同格の都市だったんですよね。あるいは静岡の上だったかもしれません、だけど今はね金沢とか仙台の方がね都市の格風格とかねそういうふうなものでいうと完全に上を行ってるんじゃないかなって私は思いますね。
ですから、まあできればね田辺市長、仙台と金沢には人を派遣して見に行くんじゃなくて研究してほしいなと思いますけどね。
ネットワークでも組んでなんかね、いろいろやるといいかもしれませんね、まあ、静岡は自然条件の豊かさとかね歴史的な、まあ、風土っていうのもありますしね、あの大変面白いネットワークがひょっとするとできるかもしれませんね。
絶対いい都市では違いないです ね住みやすいですしね、人柄は皆さんいいですしね、何も言うことはないんですけどね。
最後にですね、私ども FMI っていうのは、まあ、あの観光庁司さんとはもちろん分野が違いますけれども、地域の情報をですね収集し発信するといわゆるマスコミっていうよりもうちょっとスケールの小さいその地域に密着したそのメディアということで、まあ、仕事をやって、まあ、これ市役所も出資してるし地元の企業もね株主になっていただいているわけで皆さん協力していただいてるんですけれども、まあ、特に災害の時にはですね、それの役割を、ね、大きく果たそうと。で 3.11 の時もですね東北では大きな役割を果たしたということがあるもんです。まあ、その時に向かって、まあ、ない方がいいんですけど毎日あった場合はですね的確な情報を発信できるように頑張りたいというふうに思うんですけれども、まあ、あのちょっと難しいかもしれませんけど私ども FMHI は地域密着型のメディアということですけど、なんかあのアドバイスって言いますかね、こんなことを心がけたらどうだということがあったら一言いただけますか。
まあ、私も今度ご意見与えられたのは埋もれた分野の人たちをこうなんとか助けてあげようということだろうと思うんですけど、ぜひそういう立場で頑張ってる人いっぱいいますからね、その人たちを紹介するようなコーナーにしていっていただきたいし、まあマスコミの一つですから自分がマスコミを作ってほしいなとそんな思いでいますけどね。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は参考商事株式会社会長の前田健一さんを迎えしてお話を伺いました。前田さんどうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。